皆さん、おはようございます。日に日に寒さが増してきておりますけども、皆さんはお元気でいらっしゃいますでしょうか。師走の慌ただしい中におられることと思いますが、どうかお体にはお気をつけください。ところで皆さんは、本当はこんなことを言うつもりじゃなかったのに、つい余計なことを言って相手を傷つけてしまったといったご経験はないでしょうか。ヤコブの手紙には、言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですとありますから、おそらく言葉で失敗したことのない人なんて誰もいないのだろうと思います。私も自分自身のことを振り返ってみますと、どうしてあの時こんなことを言ってしまったのだろうと、いまだに反省し、後悔させられていることがあるんですね。これはもう何年も前の話であるということと、今では笑い話になっていることでもありますので、一つの例としてお分かちさせていただくのですが、実は私は一時期、自分の実家に帰れなくなったことがありました。これから年末年始を迎え、皆さんの中にはご実家やふるさとに帰省されるという方もいらっしゃるかと思います。でも私はある時期の数年間、本当にお恥ずかしい話なのですが、実家の方から今年は帰ってこなくていいといわば出入り禁止になっていたことがあるんですね。どうしてこんなことになってしまったのかと言いますと、私の何気なく発した一言が家族の一人を深く傷つけてしまったからだったのです。でもその傷ついた本人も、今となってはどうしてあの時あんなに怒ってしまったんだろうと話してくれるぐらいに、本当に些細なことだったのですが、結果として私は自分の愛のない言葉のゆえに相手を深く傷つけてしまったのでした。これはほんの一例に過ぎませんが、このこと以外にも私は様々な場面で、自分としては本当に何気なく発した言葉が、実は相手を深く傷つけていたという経験が多々ございます。それは自分で自覚していることだけでもかなりの数なのですが、無意識のものも合わせれば、それこそ数えきれないほどの罪を犯してきたということになるのだと思います。このことを思いますときに、私はこの世で一番身近な存在である家族さえも満足に愛することのできない、愛のないものであり、だからこそ愛を知らなければならないものであることを思わずにはいられないのです。実は今朝与えられた聖書の場面には、そんな愛のない、自分勝手で自分の都合しか見えていない私のような罪深い人間の姿が記されています。でも同時にここには、そんな罪深い人間に神の憐れみが示されたのだという素晴らしい恵みのメッセージが語られているのです。それでは早速今朝もご一緒に、私たちの心を真に生かす主の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。今朝ご一緒に見てまいりますのは、いよいよイスラエル初代の王様が人々の前で正式に選出され、初お披露目されるという歴史的場面です。これまでの場面を見てきた私たちは、一体誰が初代王様になるのかはもうご存知ですよね。そう、サウルです。でもイスラエルの民はまだこの時点では誰もそのことを知りません。あくまでこのことを知っていたのは預言者サムエルとサウル本人だけだったのです。このことを踏まえた上で、まずは今朝の場面全体をざっと確認してみたいと思います。イスラエルの民を召集したサムエルは、まず 18節で次のことを確認します。それは私たちの主なる神はイスラエルをエジプトの苦役から解放し、これまで自分たちを虐げてきたすべての国々から救い出してくださったお方だったのだということです。ですから19節で、それなのに王を立てるということは、真の王であられる神ご自身を退ける行為なんですよということを改めて確認するんですね。その上で20節からは、いよいよ王の選出する作業が始まります。ここで興味深いのは、くじを用いたということです。現代においても阿弥陀とかおみ、さらには年末ジャンボなど様々な呼ばれ方をするくじがありますけども、実は旧約聖書の時代にもくじはあったんですね。特にイスラエルの民は神様に特別な導きを求める際、くじを用いることが定められていました。ちなみに旧約聖書に登場するくじにはちゃんと名前がありまして、ウリムとトンミムというのですが、皆さんお聞きになられたことはありますでしょうか。一見どこかの新しいゆるキャラのような名称ですが、違うんですね。これは普段大祭司が着用するエポデという特別豪華な服があるんですけども、その胸当てに入れて持ち運ばれていたものでありました。その形は2枚の板状のものだったんじゃないかとか、平らな石か金属だったんじゃないかなど、さまざまな説があるのですが、残念ながら詳しいことは分かっていません。ですがそれは大祭司だけが使うことのできる一種のくじでありまして、はいかいいえ、イエスかノーかという答えが得られるように作られていたのだそうです。いずれにしてもこの時はおそらくこのようなくじを用いて王の選出が行われたということなんですね。ここで重要なことは、くじを用いることで彼らはすべての決定権を自らの手から離し、神に委ねたということなんです。箴言16章33節には次のようにあります。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。あたかも偶然に支配されているかのように見えるくじですけども、神の主権はくじさえも支配しておられるということなんですね。そしてもっともこの時はくじを用いることで誰の目にも公正な手続きであったことが証明されたという点でも大きな意義があったのではないでしょうか。先ほども申しました通り、この時の結果をサムエルとサウルだけはすでに知っていました。けれどもサムエルは最初から結論ありきで自分主導でサウルを紹介しようとしたのではありませんでした。ここに集うイスラエルすべての民と一緒に神様から答えを受け取るべく、そのすべての決定を一旦自分の中から手放したのです。けどもしかしたらくじを使うことによってサウルじゃない全然違う人に当たっちゃったらどうしようといった余計な心配を私だったら抱いてしまうと思います。けれどもサムエルはこのくじを用いることを通して、そのすべての決定を主なる神様に信仰によってお委ねしたのでした。こうして不思議なことに、くじは見事サウルが王であることを指し示した様子が23節、21節に記されています。ところがここで肝心のサウルが見当たらないというプチ事件が発生するんですね。そこで人々が22節で主に祈ると、 彼は荷物の間に隠れているよと教えられ、無事発見された次第だったのです。まさかかくれんぼをしていたわけではないかと思いますが、サウル本人はよほど自分に自信がなかったのでしょうか。ちなみに23節でサウルは民の誰よりも肩から上だけ高かったとありますが、これは誰もがサウルの肩までしかなかったという意味です。つまり彼はそれだけ背が高く、見るからに立派な体格の人だったということなんですよね。こうしてサウルは24節で人々の前に正式に紹介され、人々はそれを喜んで受け入れたのでした。以上が今朝の場面で語られている大まかな内容です。本来ならばこれらの内容の一つ一つを詳しく見ていきたいところなのですが、今朝特に皆さんとお分かちしたいのは次の二つのことです。その一つ目は、私たちは罪あるままで主の前に出ることが求められているんですよということ。そして二つ目は、だからこそその罪を許してくださるイエス様を見上げなくてはならないのだということです。今朝はこの二つのことに着目し、その恵みを受け取ってまいりたいと思います。説教の冒頭で私の恥ずかしい過去についてお分かちをさせていただきました。それはこの世で最も愛すべき存在であるにもかかわらず、心から愛することができなかった、極端に言えば愛することに失敗した経験であったと言えるのかもしれません。もしかしたら皆さんの中にも愛することの難しさや愛することに傷んだ経験をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。そしてそれはその家族の一員として、あるいは職場や学校のクラスの一員として長い時を共に過ごしてきたからこそわかる痛みであり、うめきなのではないでしょうか。私はかつてこの説教の場で、神を愛し人を愛すること、そして人を許すことの大切さについて、偉そうにも上から目線で熱弁したことがありました。でも今私は自分がかつてそんな説教をしたことを大変恥ずかしく、また当時忍耐を持って聞いてくださった皆さんには大変申し訳なく思っています。なぜなら本当は私自身が神を愛し人を愛することのできないものであり、許すことのできないものであることを後に思い知ることとなったからなのです。その意味において私は今朝の御言葉に登場するイスラエルの民と同じ、愛することを知らない一人の罪人に過ぎないことを思わずにはいられないのです。あのイスラエルの民はかつてエジプトの地で大変な奴隷生活を強いられてきました。けれども神様はその苦しみから彼らを解放し、約束の地に導いてからも何度も周辺諸国の脅威から救い出してくださったのです。それにもかかわらず、今彼らのしていることは神への愛や感謝とは程遠いものでありました。むしろ彼らのしたことは、もう神様なんて必要ありませんという神に対する戦力外通告であり、拒絶であったのです。今朝の19節前半をお読みいたします。ところであなた方は今日 すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いや、私たちの上に王を立ててくださいと言った。これまで民族を挙げて散々お世話になってきた存在なのに、あふれるばかりの愛情を注ぎ続けてくださったお方なのにもかかわらず、その恩を忘れ、今目の前にある必要にばかりとらわれて、その欲求を満たすことに躍起になっている民の姿がここにはあったのです。それにしても、この時の彼らがそこまでして求めていた王とは、その中心にあるものとは一体何だったのでしょうか。それは自分の都合であり、願望の投影だったのではないかと思えてなりません。では、現代に生きる私たちにとっての王とは一体何なのでしょうか。それは紛れもなく私自身、自分自身なんですよね。もちろん程度の差はあるかと思います。でも私たち人間は誰もが本質的に王様であることを望んでいる。すなわち私たちは自分を中心に物事を考え、その考えが実現することを第一に願い求めてしまう存在なのだと思うのです。つまりその意味において私たちは今朝のイスラエルの民と同じなんですよね。神の御心を退け、自分のお心が実現することを願ってしまう私たちです。あのイスラエルの民は、いや、私たちの上に王を立ててくださいと願いました。私たちもまた、いや、この願いを叶えてください、あの問題を解決してくださいと、なんと願い事の多い存在なのではないでしょうか。でも今朝の御言葉はそんな私たちに、主の前に出なさいと促すのです。その考え方、生き方を改めてからなのではなく、そのままでいいから主の前に出なさいと招いてくださるのです。教会とは罪を悔い改めてからでないと来てはいけない場所なのではありません。もしそうなのだとしたら、私たちは誰一人として救われることはなかったでしょう。私たちの信じる主なる神様は、素直に罪を悔い改めることのできない、いや、悔い改めるべき罪が何なのかさえ分かっていない私たち一人一人をそのままで招いてくださるお方なんですよね。そんな罪深い私たちだからこそ、その招きに応えて謙虚に主の前に出る必要があるのではないでしょうか。でもどうかご安心ください。私たちが進み出るべき主の前、そこは裁きや戒めの場なのではありません。そこは愛することのできない、愛の知らないものに注がれる神の憐れみの場なんです。神の深い憐れみが指し示される場所なのです。では今朝のイスラエルの民に示された神の憐れみとは一体何だったのでしょうか。それこそがサウルという王様の存在だったんですよね。なんと神様は、神であるご自分を退け、代わりに王様を立ててくださいという理不尽な民の要求に対し、サウルという一人の王を立てることを通して、その憐れみを示してくださったのでした。では、私たちに示された神の憐れみとは一体何なのでしょうか。それこそが王の王、 主の主であられる神の御子イエス・キリストなんです。すなわち私たちが進み出るべき主の前とはこの礼拝なのです。私たちは毎週この礼拝においてその中心にある主の食卓を通して神の憐れみの最たるものを確認するんです。私たちはこの礼拝を通してイエス・キリストの十字架と復活によりその罪・咎を許され神の子供とされた喜びにもう一度満たされて新たなる一週間の旅路に使わされていくのです。本来なら私たちは主の前でお前そんなんじゃダメじゃないかと裁かれ戒められ罰せられて当然の存在でありました。でもイエス様が私たちの代わりに裁かれ罵倒され罰せられてくださったから私たちはこのお方のゆえに憐れみを受けたのです。だからこそ私たちはこの礼拝における主の前でイエス様を見上げるんです。イエス様を見上げその憐れみを受け取り直し何度でも許されながら歩んでいく。だから私たちは弱い者なのに強くされたとえ外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされながら歩み続けることができるというそんな素晴らしい恵みに預かっているのだということを忘れてはならないのではないでしょうか。最後に今朝の24節であの預言者サムエルが語った言葉に改めて耳を傾けたいと思います。24節前半をお読みいたします。サムエルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人を、民のうち誰もこの人に並ぶ者はいない。見よ、主がお選びになったこの人を。愛のない私たちを愛し、許すことのできない私たちを許すために、主がお選びになったこの人。主のご降誕を待ち望むアドベントのひととき、私たちはこの神の御子イエス様をこそ見上げる信仰生活を大切にしていこうではないでしょうか。さて、今朝は与えられた御言葉から二つのことを受け取ってまいりました。私たちが進み出るべき主の前、そこは裁きや戒めの場なのではありません。続く主の食卓において、私たちはもう一度私たちに注がれている主の憐れみ、その最たる恵みを受け取り直し、そのままで愛され、許されたものとしての感謝と喜びを持って、今週もそれぞれの場へと使わされてまいりましょう。お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心より賛美いたします。あなたの愛で愛することのできない、許すことのできない愚かな私たちのために、御子イエス様を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。イエス・キリストの十字架上の苦悩は、まさに私たちの罪のためでありました。その愛と憐れみのゆえに、今の私たちがあることを覚え、心から感謝いたします。これほどまでの愛を注がれていながら、なおあなたの御心よりも、自分の考えや目の前のことを優先してしまう私たちです。でも、どうか憐れんでくださって、何度でもあなたの前に進み出て、イエス様を見上げ続けることをやめないクリスチャンとして、今週も歩ませていただくことができますように、 助け導いてください。言い尽くし得ません感謝と願いとを、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。